こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマはアルコール依存症。名古屋市の矢事病院矢事アルコール医療センターセンター長奥田雅秀先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
先生、アルコール依存症ですがどのような状態を言うんでしょうか。
一口で言うとアルコールをコントロールして飲めない病気なんですね。自分の大切な家族や友人、あるいは仕事、趣味よりもですね、お酒を飲むことがはるかに優先されてしまう、お酒中心主義になってしまうということになります。
なるほど。
その根幹にはですね、習慣的に多量の飲酒をするということがあるんですね。そこがポイントになると思います、うん、
先生ね、その多量の飲酒というのは具体的にはどのくらいの量を言うんでしょうか。
そうなんですね、日頃考えられているよりずっと少ないんですね。適正飲料というのがあるんですけども、はい、1日平均約20グラム程度なんです。とても少ないんですね、うん。この20グラムというのはお酒に含まれている純アルコールの量で、はい、日本酒に換算すると1日1合弱。それで多量飲酒と我々が言う場合はその3倍、1日60グラムを超える飲酒になるんです。そうした不適切な飲酒が続きますと、アルコールだけの問題じゃなくていろいろな問題が生じることになります。
具体的にはどんな問題がこう出てきてしまうんでしょうか。
特にアルコールの問題というのは多岐にわたって、全てアルコール関連問題っていうんですね、アルコールの、はい、飲むことによって生じる問題っていうことなんですけれども、その一つは体の問題ですね、あと肝臓とか膵臓というような臓器の障害が一つありますし、心の方ですね、精神障害の方も生じるんですね、特にうつ病との関連は特に最近言われてるんですね。
う
つ病、うつと自殺ということに関連してくるんですね。体の問題、それから家庭の問題があるんですね、お酒を飲んでついつい暴力が出てしまうというようなことですね、夫婦間の暴力もありますし、子供に手を挙げてしまう、うるさいということで手が出たり、児童虐待が起きる原因にもなるんですね、そういうことで家庭の崩壊が起きたりします、それから職場の方でもいろいろ問題が起きるんですね、遅刻とか欠勤ということも起こりますし、仕事が十分にできなくてですね、会社をクビになってしまったり、あるいは注意力が少し散漫になって労災事故が起きたりするということもあるんです、それからお酒を飲むことをですね、浪費をしたり仕事ができない、借金をしてしまうというような経済的な問題も起きてしまう、それからですね、最近特に大きな問題になっている飲酒事故をですね、あるいは暴力事件、あるいは自殺といった社会的な問題も起きるということなんですね、ですからお酒の問題っていうと、お酒を飲むことによって本人の健康問題だけっていうわけじゃないんですね、家族や周囲の人々を巻き込む社会性の障害だということも言えるんです、ですから他人への有害性を加えて総合的に判断すると、アルコールはヘロインなどの薬物よりずっと上位に来る一番有害性が高い薬物と言われているんです。
でもね、例えば少しの酒は健康にもいいという話聞いたことあるんですけど、その辺はどうなんでしょうね。
そうですよね、お酒は百薬の長と言われていて、お酒を飲むと健康にいいように思うんですけども、実際ちょっと違うんですね、死亡リスクと飲酒量の関係ということは言われているんですけども、いわゆる J カーブっていうカーブがあるんですね、J の字のカーブなんですけれども、お酒を飲まない人より少し飲んだ方が、1日1合程度飲む方がいいっていうことが言われて、死亡リスクが低いっていうようなことを言われてるんですね、それは局域性心疾患、あるいは脳梗塞という血管に関わる病気の場合なんですね、お酒は基本的に少量ですと血管を拡張するので、適量であれば循環系には良いと言われてるんですね、しかし血圧とかですね、糖尿病、あるいは脂質の代謝異常というような生活習慣病にリンクしていまして、飲酒量が増えると直線的に上昇すると言われてるんですね、がんのリスクも多くなるというようなことを言われてますし、循環系に関しても容量が多くなれば障害は大きくなると言ってもいいです、ですからアルコールがリスクの要因となってですね、死亡する人の人口年間約3万5000人って言われてるんですね、
いますね結構。
これにはがんなどの病気だけでなく、事故死、自殺なども含まれています。
そうですか。アルコール依存症の患者さんというのは現在日本にどのくらいいらっしゃるんでしょうか。
いろいろな統計があるんですけれども ICD-10 という国際基準に照らしてみますと日本国内の患者数男性は約95万人、うん、女性は約14万人計109万人と言われています、
はい、
ただそのうち医療機関に関わっている人は約5万人なんですね。とても少ないんですね。
そうですね。
つまり 95% の人は自分はいつでもお酒をやめられるコントロールできると言いながらお酒を飲み続けてしまっているそういう状況があるんですね。
うーん、先生ね、このアルコール依存症ですけれどもやはり男性の方が多いんでしょうか。
そうですね、うん、男性は仕事で頑張ってしまおうというようなことがそういう時にお酒の力を借りると頑張れるパワーアップできるというところがあるんですね。でも女性はそういうしないですね。仲間との協調調和を図るというようなことがあるんであまり依存症になる人は少ないと言われていますね。我々の統計だと8対2です。8割が男性で2割が女性だというふうに思っています。ところがですね、女性もひとたび男性と同じようにお酒の力を借りようとするとアルコール依存症になるスピードが速いんですね、
はい、
女性は血中アルコール濃度が高くなりやすく男性の半分の飲酒量半分の期間でアルコール依存症になるというふうに言われています、
ね、
それにアルコール患者さんの年代のピークは30代にと若いんですね。
うーん、
それは女性ホルモンが影響しているというふうに言われているんです、で今のアルコールの問題って言いますと女性と高齢者のアルコールということが問題になっているんですね。特に高齢者は退職後健康や配偶者の喪失体験が多くてですね、飲酒量を増やす原因になっています、
はい、
またアルコールは骨折や認知症などのリスクにもなります。あと女性は飲酒量に比例して乳がんのリスクが高くなりますし妊娠中に飲酒をすると胎児アルコール症候群といいまして危険を生む原因にもなります、するとアルコールは骨粗鬆症という骨をもろくする原因になりまして女性の高齢者の骨折の原因になるということで注意しなければいけません。
わかりました。では先生この続きまた明日伺います。矢事病院矢事アルコール医療センターセンター長の奥田正秀先生でした。